77.1 Rainbow FM。
皆様お待たせいたしました。ミカのフラワーシネマ、まもなく開演でございます。お席についてお待ちください。ミカのフラワーシネマ、時計の針は19時30分を回りました。皆さん映画楽しんでますか？シネマナビゲーターの辻美香です。4月10日花の金曜日、 FM 諫早美香のフラワーシネマ、週末の夜のひとときを映画の話と音楽でお楽しみください。さて、昨年10月からこの番組から始まりましたが、まさかまさかこんな状況になるとはと思ってもいなかったという、あのコロナウイルスの影響で公開延期になる作品が続々増えてきたり、劇場も休業するところなんかもこう出てきたりと、まあ、そんな中でも頑張って開館されている劇場、あの長崎は今のところ東方シネマズ長崎さんも、ユナイテッドシネマ長崎さん、佐世保シネマボックス太陽さん、長崎セントラル劇場さんと、こう全ての上映が行われているこの状況の中頑張っていらっしゃるので、私も頑張って、まあ、あのこの状況ですので、まあ、マスコミ試写が中止や延期になっていたりもするんですが、ご紹介できる最新作映画情報、これまでもまあそうなんですが、長崎では公開が決まってない作品もありますが、こんな素敵な作品がありますよということで紹介しながら、そしてお家でも楽しめる作品や映画音楽だけに限らず、いろんな音楽も楽しんでいただきながら、コロナに負けるなということで頑張って番組を続けていこうと思います。ですので、番組で取り上げてほしい作品や音楽のリクエストなどありましたら、ぜひメッセージ送ってくださいね。この時間は一緒に楽しく過ごしていきましょう。ではこのコーナーから参りましょう。ピックアップシネマ。ピックアップシネマ、今日も2作品ご紹介したいと思います。まずご紹介する作品は子供たちをよろしく。2つの家族を視点に描かれている物語。主人公のユキナは母親と母の再婚相手、義理のお父さん、そして義理のお父さんの連れ子のミノルと4人で暮らしています。この義理のお父さんがまあとんでもない人で、お酒に酔うと母やミノルに暴力を振るい、ユキナには性暴力を繰り返すんですが、母親はそれを見て見ぬふり。そんな父と母に不満を抱くミノルはユキナに淡い思いを寄せていました。一方、ミノルのクラスメートの陽一はデルヘルの運転手として働く父と二人暮らし。陽一の母親は必ず迎えに来るからと手紙を残して家を出て行ってしまい、ギャンブル依存症による父親の多額の借金で苦しい生活を送っている陽一は、帰ることのない母をひたすら待ち続ける日々を送っているだけではなく、ミノルたちのグループからいじめを受けているのでした。私はこの陽一くんを見てるのが本当に辛くて辛くてもうたまらなかったんですよね。まあ何か彼を救う方法ってあるんじゃないかとか、この状況を周りの大人たちは気づいてあげることはできないのだろうかとか、この映画を見ながら本当に辛い気持ちでいっぱいになりました。まあなんとまあ複雑な思いでもう溢れ返ってしまいました。まあ、この映画は元文部科学省の寺脇健さんと前川喜平さんが企画を務めています。前川さんはこの作品は中学生のいじめと自殺、その裏にある家庭の問題をリアルに描いている、とても重い映画、しかしこれは現実だ、この現実に一人でも多くの人が気づくことが大事なのだとコメントを寄せています。 この映画本当にたくさんの方に見ていただき、そしてこういう現実が起こらないために自分たちにできたことは一体何なのかを改めて考えればならないと思いました。子どもたちの夜と子どもたちをよろしくは全国順次公開、長崎では4月10日から長崎セントラル劇場で公開になります。続いての作品は酔うと化け物になる父がつらいという題名からしてこう興味をそそられる映画ですよね。まあ、この映画に出てくる田所家というお父さんお母さん、そして2人の姉妹という普通の4人家族なんですが、ほぼ毎晩のようにお酒を飲んで酔っ払うと化け物になるお父さん、新興宗教にはまっているお母さんというこう一風変わった家庭環境で育った姉の咲は、普段は優しくておとなしいのに酔っ払うと豹変するこのお父さんにすごく悩まされているんですよね。まあ、そんなお父さんに病気が発覚したことをきっかけに、咲はずっと胸に抱えていた自分の気持ちに気づいていくという物語です。原作者の菊池真理子さんの実体験に基づくコミックエッセイを今回映画化した作品なんですよね。まあ、この作品なんですが、2017年ウェブサイトチャンピオンクラスで連載が始まり、酔って化け物となって家に帰ってくる父の姿がコミカルに描かれているだけではなく、生きづらさを感じながらも日々を必死に生きる主人公の姿に共感して涙が止まらないと圧倒的な反響を呼んで、ウェブサイトにアクセスが集中してサイトに一時アクセスができなくなってしまったそうなんですよね。まあ、この映画は誰にでもこうあるあるがこうたくさん詰まっているので、登場人物一人一人の気持ちになって見れる作品だけに、まあ、思わずですね、あそうそうこんなことってあるあるって口にしちゃいそうになったり、あなんかこういう気持ちになるよねなんてこう心にジーンときちゃったりですね、映画と一体になって最後までこの作品を見ました。これですね、主人公のサキをチワワちゃんに出演していた松本ほのかさん、そしてこのどうしようもないお父さんの役を渋川清彦さんが演じているんですが、この渋川さんの酔っ払いぶりがなかなかの見どころです。酔うと化け物になる父がつらい、こちらは4月10日からユナイテッドシネマ長崎で公開になります。以上ピックアップシネマのコーナーをお届けしました。ミカのフラワーシネマ、さあ最新作映画ウェイブスをご紹介していきますが、まずはこの映画から1曲お聴きください。アニマルコレクティブでフロリダだ。ウェイブスからアニマルコレクティブでフロリダダをお届けしました。さあ最新作映画ウェイブスをご紹介していきます。フロリダのハイスクールに通うタイラーは裕福な家庭に生まれ、レスリング部のスター選手、そしてタイラーにはアレクシスという誰からも愛される人気者で美しい恋人がいて、何不自由のない毎日を送っていました。しかしタイラーは自分が気づかない間に負傷していた肩の症状が深刻で、医師から大切な試合に出ることを禁じられ、さらに引退まで迫られますが、厳格な父親や周囲の期待を裏切ることができないタイラーは誰にも相談できず、日が増すごとに強くなる肩の痛みに耐えて試合に出場することを決意します。しかしタイラーには厳しい現実が待ち受けていて、そこから人生の歯車が狂い始めたタイラーは自分を見失い、そして決定的な悲劇が起きてしまう。一方タイラーの陰で目立たない存在だった妹エミリーは、家族を襲った悲劇により家にも学校にも居場所がなく孤独な毎日を送っています。そんなエミリーにタイラーと同じレスリング部の部員だったルークは、彼女の事情を知りながらも優しく声をかけていきます。 そんなルークの優しさに触れるうちに彼に心を開いていき、エミリーはルークと恋に落ちていきます。ルークとの出会いでエミリーは未来に向かって歩き出していくのでした。というこの映画の前半は兄のタイラーの物語、後半は妹のエミリーの物語という二部構成で、ある夜の出来事を境に幸せの日常を奪ったこの二人の姿を通し、誰もが経験する青春の挫折、恋愛、親子問題、家族の絆といった普遍的なテーマで描かれています。タイラーを演じるのはイットカムズアットナイトのケビン・ハリソン・ジュニア。エミリーにはネットフリックスドラマロストインスペースで注目を集めたテイラー・ラッセル、そしてルークはマンチェスター・バイ・ザ・シーのルーカス・ヘッジズが演じています。この映画ですね、31曲の楽曲がこう前編を彩るプレイリストムービーというだけに、音楽にもこだわっている映画で、ウェイブスはある意味でミュージカルだとも言われています。脚本の最初の下書きから映画の最終版に至るまで監督脚本を務めたトレイ・エドワード・シュルツ監督は、全てのシーンでパーソナルな楽曲を選んでいるということで、先ほどお届けしましたアニマル・コディクティブのフロリダダのエネルギーをあふれるところが気に入っているそうで、この曲の中にその橋こそが家へと誘う戦いの終わりを告げる橋、代償を払った橋、古い橋にはさよならを告げようというこうフレーズが出てくるんですけれども、監督はウェーブスは厄介な人間の関係と人生の二面性にまつわる作品、この曲のブリッジ部分だけを使ったのは偶然じゃないんだよ、橋は映画全編で使われる力強い視覚的モチーフなんだと、このように映画に登場する楽曲一つ一つに映画のイメージやテーマと密接に結びつく極めて重要なものとして曲を選んでいるそうなんですよね。まあ、ですので音楽とともにそれぞれの登場人物に感情し移入しやすい、まあ、曲もセリフの一部なんじゃないかなとこう思わせるような、この映画に登場する曲は本当に素晴らしいものばかりでした。このアニマルコレクティブの他にもフランク・オーシャンやダイナー・ワトソン、そしてグレン・ミラーなど、このしっかりと描かれている家族の物語を彩る音楽にもこれぜひ注目してみていただきたいと思います。映画ウェイブス、こちらはですね4月10日から公開予定でしたが、もう残念ながらちょっとこれ公開延期になってしまったんですよね。新しい公開日などはウェーブスの公式ホームページをご覧ください。さてここでお家で楽しめる映画として1994年に公開されたクールランニングをご紹介していきましょう。舞台は1987年の常夏の国ジャマイカ。主人公のデリースは翌年の1988年に開催されるソウルオリンピック陸上男子 100m 競走代表選手を決める選考会で代表最有力候補とされていました。しかしこのレースの途中、他の選手の転倒に巻き込まれてしまい、デリースの夏季オリンピック出場の夢は絶たれてしまいます。後日デリースは委員会でレースのやり直しを訴えるものの取り合ってもらえず、その時委員会室の壁にかけられている写真に目が止まります。そこにはかつてオリンピック 100m 走で金メダルを獲得した父と一緒に一人の白人の男性が写っていました。この男性は当時ボブスレーで金メダルを取ったアメリカ人選手で、現在この町のプールバーにいると知ったデリースはボブスレーでオリンピックに出場してメダルを取ろうと思いつきます。そしてデリースは元金メダリストをコーチに迎え、幼なじみと同じく選考レースで転倒しオリンピックへの夢破れた2人と共にボブスレーでオリンピック出場するために練習を始めるのですが、というこう実話をもとに描かれた作品です。まあこれ実話といってもフィクションのエピソードも加えてあり、登場人物も全て架空の人物なんだそうなんですよね。私はこの作品もかなり昔から見て好きな映画で、こう見ていると明るく元気になれるんですよね。こうジャマイカって雪とか氷とかなんかこう無縁な感じじゃないですか。 まあ、それなのに慣れない寒さやさまざまな困難を乗り越え、そして最初はなかなかまとまらなかったチームがだんだんボブスレーを通して一つになっていく姿にこうなんだかもうワクワクしちゃって、しかもこれ笑えるシーンなんかもあるので本当に楽しんで見れる作品です。そしてこれですね、音楽もですねすごくいいんですよ。ダイアナ・キングやジミー・クリフなどの曲も入っていますので、機会がありましたらぜひこのサントラも聴いてみてくださいね。クールランニング楽しい作品ですので、ぜひお家でゆっくり楽しんでみてください。ミカのフラワーシネマ。さあ、お届けしておりますミカのフラワーシネマ、11月20日公開映画007 No Time To Die お楽しみ企画、歴代007シリーズの主題歌を約1ヶ月にわたりお届けしてきましたが、今週がいよいよラストになります。ラストを飾るのはダニエル・クレイグがジェームズ・ボンドを演じる第3作目2012年に公開された映画007スカイフォールです。この映画、実は長崎の軍艦島が登場するんですよね。まあ実際には安全性を考えた上で現地では撮影は行わず、軍艦島でのロケ編で撮影された写真をもとにロンドン郊外にセットを作って撮影したというエピソードがある長崎にはゆかりのある007作品でしたよね。まあ先週ピアース・ブロスナンが大好きと言ったんでしたが、もちろん好きなんですけど、私はこのダニエル・クレイクがボンドの中で一番好きで毎回楽しみにこうしてるんですけれども、11月20日公開のノータイムトゥーダイでジェームズ・ボンドを演じるのが最後なんですよね。まあこれちょっと残念なんですが、ダニエル・クレイグ演じるラストボンドを楽しみにしたいと思います。そしてまた映画公開の際にはこの番組でもご紹介していきますので、楽しみにしていてくださいね。それでは映画007スカイフォールの主題歌、アデルでスカイフォールをお届けします。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバイ。